こんにちは、奥村美里です。この音声セミナーではですね、留学時の学校選びのポイント、現地でホームステイ先で本当に英語力を高めるにはどうしたらよいかについて見ていきます。毎年ですね、日本人留学生は何万人も海外に旅立っていますが、本当に英語力をつけて帰ってこれるのは一握りだということを、これをお聞きの皆様知っていらっしゃいますでしょうか。留学先でですね、お金と時間を節約して一番効果的に英語力を伸ばしたい人はこの先をぜひお聞きください。ご質問その1ですけれども、留学をしたいのですが、すぐに海外の語学学校に行った方がいいでしょうか、というご質問をいただいております。ありがとうございます。私がですね、おすすめする方法は、日本である程度のレベルになってから海外の大学に留学をする方法ですね。一番いいのはですね、500時間、1000時間、きちんと、ネイティブ英語環境のプログラムに沿って学んでいただいて、英語回路ができてから、留学するのが一番いいです。というのもですね、留学すると言って、英語は全く話さないままでですね、現地でやったらいいやっていうふうに、で普通に行ってしまう方がたくさんいらっしゃるんですけれども、海外の語学学校に入ったところでですね、その人と同じレベルの日本人とか外国人と同じクラスになってしまうんですね。で、大体そういう初級の、クラスの方っていうのはですね、英語力がまだまだ十分ではない方が多いので、結局、初級クラスでたくさんいるですね、日本人の方同士で話すようになってしまって、英語圏の意味っていうのがないんですね、あんまり。で、長い間英語圏にいても、結局あんまり英語はできなかったという話はですね、本当によく聞く話で、私の友人にですね、アメリカ、西海岸のハンティントンビーチというサーファービーチがあるんですけれども、そこに語学留学していた方がいらっしゃったんですけれども、そこでですね、彼女は1年ぐらい語学学校に通った後ですね、私が当時通っていたサンディエゴ州立大学のビジネス集中講座に編入してきたんですね。で、私がすごくびっくりしたのは、1年もいながら全然英語できなかったんですね、彼女は。というのも、彼女のクラスメート、そのハンティントンビーチでのクラスメートっていうのは、98%が日本人だったらしいです。で、こういう学校っていうのはですね、残念ながら日本人の人気の高いカリフォルニアとか、そういうところにはですね、結構あるんですね。でもね、高いお金を出していっているのに、かなり無駄ですよね。でも彼女はですね、そのサンディエゴの、サティフィケートコースではですね、学部生と一緒に正規の授業を取らなければいけなかったので、マーケティングであるとか会計学であるとか、いろいろな授業を取らなくてはいけなかったので、めきめき上達しましてですね、しまいにはアメリカで CPA ですね、公認会計士、アメリカの公認会計士の資格を取って、最終的にはアメリカで就職しました。で、1年間ですね、もし大金を払って海外のですね、語学学校に通おうかなと今思ってる方がいらっしゃるんだったら、日本で自分で短期間で集中してネイティブ英語環境で英語回路を作ってから行った方が、私は本当にその方がベターだと思います。というのもですね、その間、向こうで暮らす生活費も日本で貯めることができますし、ネイティブ英語環境で、バッチリ、英語を勉強するんだったらですね、海外の語学学校に留学する費用の50分の1以下で済むんですね。で、よくいらっしゃるんですけれども、海外に行ってみたいから、留学しますっていう方がいらっしゃいますけれども、そういうですね、憧れに似た気持ちでですね、留学しても英語力はつかないんですね。で、日本で英語力がつけられない人はですね、海外に行っても英語力をつけるのは難しいんです。確かに海外に行くと、日本にいるよりは英語力がつくとは思いますけれども、だからといってですね、海外に行けば誰でも同時通訳になれるかと
なれるのか、外資系で働けるようになれるのか、アメリカで就職できるようにな、語学力が身につくのか、映画が字幕なしで全部理解できるようになるかというとですね、それは本当に大間違いなんですね。で、私がですね、以前商社で勤めていた時に、同僚でですね、カナダに2年間、トータル2年間、語学留学とワーキングホリデーで行かれてた女性がいるんですけれども、彼女はですね、あんまりカナダにいる間も英語力が伸びなくて、日本に帰ってきてからもう悔しいからすごい猛勉強して、やっと TOEIC 800点取ったって言ってました。なので、やはりこう英語マスターって呼ばれる人たちはですね、留学していても留学する前から日本でもうめちゃくちゃ勉強していってる人が多いんですね。なので、効率的に英語を現地で身につけたいと思うんだったら、やっぱり日本で勉強するっていうのは必要不可欠だと思います。で、もしこう短期でもいいから留学してみたいとか、その間にこう英語力も高めたいとかいう方、これをお聞きの方にもいらっしゃると思います。そういう人はですね、今から言う4つのポイントに注意していくと、最大限に英語圏に滞在する利点を得られますので、よく聞いて実行していただければと思います。まずその1、学校の選択を誤らない。なるべく日本人の少ないところに行くということ。で、環境というのはもうむちゃくちゃ大事で、いくらですね、英語やるぞと思ってても、周りがみんな日本人だったら、やっぱり日本語使っちゃうようになるんですね。だってクラスメートと一言も会話しないで帰るとかってありえないじゃないですか。で、やっぱりクラスメートと仲良くなって、レッスンが終わった後にいろいろ遊びに行くとかにもなりますから、やっぱりこう環境は大事なんですね。で、日本人のパーセンテージとかパンフレットに書いてあるのが多いんですけれども、語学留学のパンフレットとか、それはですね、基本的にはメールで聞いた方がいいと思います。というのも、パンフレットが出てる段階と、あとメールで今聞くのとではですね、やっぱりアップトゥデートな方がいいと思うんですね。パンフレットにこう例えば日本人率10%以下って書いていても、それを見た日本人の方がたくさん申し込むのであれば、もうすでにメールで聞いた段階では、実際行ってみた段階ではもう3割を超えてたとかいうことはあると思いますので、ぜひメールでですね、もう簡単に聞けますので、聞いてみていただければと思います。ではその2ですけれども、日本で勉強していくということですね。先ほどから繰り返し申し上げさせていただいてますけれども、大体ですね、初心者クラスというのは本当に日本人率が高いんですね。で、上のクラスになればなるほど、クラスメートの外国人率っていうのが増えます。なので、こう外国人率が増えると、やっぱり共通言語である英語でなんとかコミュニケーションを取ろうとするので、やっぱり英語で話す機会が増えるので、ぜひ日本でですね、勉強していって、レベルの上のクラスになっていただければと思います。その3ですけれども、海外に行ったから英語力が伸びるという勘違いを捨てるというのもとても大事です。海外に行ったからといってですね、英語力が伸びるわけではないです。海外に行ってもこう自分の部屋に閉じこもっているとですね、日本にいるのとあまり変われないんですね。とにかくもう周りの外国人と話す努力が必要なんですね。もう恥ずかしがってる場合じゃないですね。もうもったいないです。本当にお金も時間ももったいないので、とにかく周りの外国人と話すことが必要です。私もですね、カナダのモントリオールの方に語学留学した経験が6週間ぐらいありますけれども、それはもうネイティブ英語回路が出来上がった時に、大学2年生の時に行ったんですけれども、もうとにかくホストファミリーが行くところにはどこでもついていくとか、 もうとにかくこうリビングルームにいて会話するように心がけるとか、こうテレビを見て、ずっとテレビ見てるんですね、とりあえず。あの宿題やらないでいいときはもうずっとテレビ見て、もう分からない単語を書き取るわけです。で調べたりですとか、やっぱりスペルが分からなくて調べられなかったのは翌日語学学校でもう先生聞くんですね。これで私はあの NYPD って何ですかって聞いて、もうむちゃくちゃ笑われました。なんかあの NYPD ってニューヨークポリスデパートメントって言うんですけど、ニューヨーク市警ってなんですけど、もうなんかテレビ見すぎとかって言われましたけれども、まああのそういうこともありましたけど、もうあの海外にせっかく行ってもう高い授業料を払っているんですから、本当に元を取る覚悟で、もうホストファミリーと、語学学校の先生は最大限利用する覚悟でも行ってください。その4なんですけれども、もうこれは当たり前のことですが、和英辞典とかホームステイフレーズ集というのは必ず持って行ってくださいという時にですね、というのもですね、これらはいざという時にすごい便利なんですね。で現地で、あーこれなんて言うんだろうとかって、こういうフレーズなんて言うんだろうとかって思っても、なかったらもうどうしようもないので、当たり前ですけれども必ず、現地に持っていくようにしてください。次のご質問なんですけれども、学校の休みを利用して1週間アメリカにホームステイに行きます。語学力を伸ばすために気をつけるポイントを教えてくださいというご質問をいただいております。ありがとうございます。これはですね、もう先ほどの繰り返しになるんですけれども、まあ学校の選択に気をつけるということ、なるべく日本人の少ないところに行くということ、つまりもう環境はとても大事ですので、志が高くても周りに日本人しかいないと、日本語をつい使ってしまうということになります。なのでこうメールとかでですね、聞けるので、簡単に聞けるので事前に聞いてみることを本当にお勧めします。あとはこう日本で勉強していくということですね。だいたい初心者クラスというのは日本人率が高いので、上のクラスになればなるほどクラスメートに外国人が増えます。外国人と日本人の、これを聞きの方でしたら本当に共通語は英語になりますよね。なので自然と英語を使う機会が増えますので、ぜひ日本で勉強して一つでも上のクラスで、現地語学学校に通えるようにしてください。あとは、海外に行ったから英語力が伸びるという勘違いを捨てるということですね。とにかく、部屋にこもらずに外に出るということです。そしてとにかくホストファミリーとコミュニケーションを取るということ。もうホストファミリーというのはですね、もうむちゃくちゃ最高の練習相手なんですね。朝から晩までそばにいるし、でも時間が許す限り話す努力をしましょうということです。でもう家にネイティブ英語教師がいるみたいな、そういう感覚で、そのためにお金を払ってるので、とにかく話すようにしてくれればと思います。でホストが例えばどっか行くけど一緒に行くとかって聞いてきた場合には、絶対一緒に行ってもうとにかくついていくと。そうすることでですね、まあ、ネイティブスピーカーが日常どういうシチュエーションでどういうふうに言ってるかっていうのを観察できるんですね。というか観察してください。そういう そのホストが何か話してる時にはこう耳をそば立てて聞くと。で、ああこういうシチュエーションではこういうのかっていうのをぜひ学んでください。あとでですね、なんて話してたのかわからなかったらホストに聞くこともできますし、まあそれが会話の糸口にもなるので、まあ、これは一石二鳥ですね。で、先ほども申し上げました通り、和英辞典とかホームステイフレーズ集というのは必ず持っていってください。これでですね、もう書いてあるのでホストにドキドキしながら話さなくても、もうすでに書いてあることを読めばいいというですね、とても便利なフレーズ集 とか和英辞典がありますので、それは必ず忘れないように持っていてください。で、最後になりますけれども、まあ、1週間という、短い期間でホームステイをされるということで、まあ、とにかく楽しんできてくださいということですね。それでは次が最後の質問になりますけれども、いただいたご質問はですね、やっぱり英会話は留学しないと身につかないのかなと思ってしまいます、留学すべきでしょうかというご質問をいただいております。確かにこう留学すると英会話力っていうのは伸びると思います。で、なんで伸びるかというと、当然こう日本にいるよりですね、必然的に英語に触れる機会が多くなりますし、まあ、何よりですね、話せないと生活できないっていう切迫感があるんですね。なので、生活に密着したフレーズであるとか単語っていうのは留学すると、生きていけなくなるので、知らないとこれはもう身につくのが早くなると思います。でもですね、留学しないと英語力向上の条件は満たさないかっていうとですね、それはそうでもないと私は考えます。私自身も、留学して英語を学ぶというかですね、私自身も留学しましたけれども、渡米する前にですね、日本でこう1年間、集中して英語を学ぶ機会がありました。何をしていたかというとですね、大学にあった語学研究所というところで英語講読の授業ですね、それを週2回取ってました。で、その英語講読の授業がですね、ものすごくハードなものでしたので、予習に平均5時間ぐらいかかったんですね。それを予習は何をしたかというと、単語調べ、毎回単語テストがあったので100問ぐらい出るんですね、単語テストがあったので単語調べ、音読3回でリスニングですね。リスニングしてから音読しないといけないので、ものすごい時間がかかるんですね。だいたい朝4時とかまでやってたことを思い出します。まあ、頑張りすぎて1年間しか持ちませんでしたけども、で、毎日ラジオ講座を2講座受講してたっていうこともありますね。ラジオ講座は、ただ聞いていたのではなくて、毎日3回音読もしてましたね。で、単語帳にわからない単語を、書き写して、通学時間はダイアログ録音したものを聞きながら単語帳を眺めてました。で、家では英語をつけっぱなしにしてました。で、まあ、私の場合は、当然中学高校からの蓄積もあったとは思うんですけれども、560時間ぐらいですね、大学の時に英語を聞いた時点で、突然それまでこう BGM に聞こえてた英語が意味をなすようになりました。で、本当にですね、語学っていうのはスポーツとは違ってですね、上達の瞬間っていうのを自分で確認することが難しいという点があります。で、語学の習得というのは、こう空のコップにですね、ポタッポタッと一滴一滴雫が落ちて、ちょっとずつちょっとずつ 水かさが上がるようにですね、積み重なって増えていくんですね。それがこう一杯になって初めて溢れる瞬間に、突然それまでこう BGM にしか聞こえなかった英語が意味をなすようになるんですね。で、留学をするとこのコップに落ちる雫のスピードが上がるので、落ち続ける時間自体もですね、長くなるとは思います。しかし、まあ、日本でもこれに近い状況を作ることができればですね、留学しなくても英語力は当然上がることができますし、上げることができます。それにはやはりこうネイティブ英語環境を作るということが一番大切だと思います。ネイティブ英語環境でですね、英語を学んでいただいて、英語回路ができた時点で本当に学びたいものを英語で海外で学ぶために留学しても遅くないと思います。で、ですね、語学留学をするのと交換とか正規留学をするのとは本当に違うんですね。何が違うかというと、語学留学をしてもですね、周りは全部外国人なので、現地人の友達っていうのがなかなかできにくいんですね。で、こう、まあ、英語なので、当然学ぶものも英語なので、こう、 だんだん無気力感に襲われたりするわけですね。こんなの日本でもできたとかってなるっていう話を聞いたことがあります。正規留学とか交換留学で行くとですね、当然アメリカに行ったらアメリカ人と一緒に授業を聞きますので、もう嫌でもコミュニケーションを取らないといけないんですね。で、大学の寮とかに住むと当然アメリカ人の人たちと一緒のルームシェアとかになりますので、当然こう現地人の友人も増えます。隣の人とかと仲良くなったりしますので、なのでもう友達付き合い一つにとっても本当に交換留学であるとか正規留学をされた方がですね、語学留学をされるよりはだいぶ英語力が上達すると思います。まあ、当然ですね、交換で行くとか正規留学で行くとなると、当然事前にある程度の、英語力がないとですね通らないので、それを身につけることは非常に大事になってきますけれども、もしこう留学しようかなとか、語学留学と正規留学どっちにしようかなとかって思われてる方がいらっしゃるんだったら、もう私は絶対に語学留学ではなくて正規留学とか交換留学をされることをお勧めします。それでですね、正規留学でも4年間行かないといけないとか言うんではなくて、まあ、コミュニティカレッジとかでだったら2年間とかありますし、あとサティフィケートプログラムとかいうのがですね、まあ、アメリカの大学では割とあります。まあ、サティフィケートプログラムだったら大体半年ぐらい、ワンセメスターから行けますので、語学留学をしようかなと思ってるんだったら、せめてサティフィケートプログラムに行かれる方が、英語は絶対に伸びると思います。その分苦労するけれども、絶対に英語が伸びると思いますし、現地人の友人もできやすいです。なので、ご検討ください。今回の音声ファイルは以上になります。最後まで今日も聞いていただいてありがとうございました。奥村美里でした。それではまたお会いしましょう。